聖霊なる神様が下られる、イエス・キリストが復活して天に昇られた、それはその約束、聖霊なる神様が私たちのうちに送られるという約束が実現する、それが今起ころうとしている、そんな喜びと期待の中にあっただろうと思いますが、しかし今朝の箇所は、私たちは聖霊なる神様が私たちのうちに臨むと力を受けると約束しております。使徒の働きの一章の8節で御使いがこう言っております。しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。聖霊なる神様をいただくと、受けると力を受ける。私たちはこの時に何を期待するでしょうか。神様が共にいてくださるという約束であります。そうしますと全てがうまくいく、全てのことになす自分のする全てのことがうまくいって、皆から喜ばれ期待され、そしてその生活も含めまして安定していく、皆からの尊敬を受けるようになる、そんな働きができる、これが聖霊なる神様を受けた時の力だと期待をするのがほとんどではないでしょうか。それが証拠に神様が共にいるっていうことをお話しし明かしする時に、全てがうまくいった時にそれを言いません？自分の願っていた思っていた通りの事柄が実現していきますと、神様が共にいてくださる、確かにそれもそうだと思います。しかしそれだけが言われて、そして自分が思ったこととは違った事柄が起こりますと、神様信じてても仕方がないし、また力をいただいたという約束がわからなくなってしまうという、そんな信仰生活を送っていないでしょうか。ここでルカが言っているのは、力を受けた時に何が起こるか。エルサレム、ユダヤとサマリアの全土および地の果てにまで私の証人となるという、イエス・キリストの復活の証人となり救いの証人となる、その力がと言っているわけであります。その出来事が如実にって言うんですか、如実に表された出来事が、先ほど読んでいただいたペテロに起こった出来事であります。4章の見ていきますと、このペテロとヨハネも含めまして、お弟子さんたちのこの福音宣教というのは非常に大きな成果を上げていきます。4節を見ますと、しかし御言葉を聞いた人々が大勢信じ、男の数が5000人ほどになった。すごい数であります。聖霊の力を受けたその結果、もう思いもかけない成果が現れたわけであります。聖霊なる神様の力がこれほど明らかになったことはないのではないかと思われるほどの確かに出来事であります。これは素晴らしい、さすが聖霊なる神様が私たちのうちに下った結果だな、だからそのようにうまくいくはず。でもどうでしょう、このうまくいっ ったはずなんですけれども、うまくいった伝道の働きの結果、その福音を述べ伝えたペトロとヨハネにはどんなことが起こったでしょうか。また福音宣教だけではありません。この4章の1節から起こった直接の原因は何かというと、足の悪い人の足を治して立たせたという奇跡がこの起こりました。これも素晴らしい出来事であります。まさに全てのことがうまくいっているかのごとくに見える現状であります。しかしこの事柄が ペトロとヨハネに思いもかけない災いと言えるべき事柄が降って湧いたように突然起こります。一節で、彼らが宮に民に話していると、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人たちがやってきたとあります。突然やってきまして、そこにやってきた人たちは誰かと言いますと、祭司たち、宮の守衛長、またサドカイ人と言われる人たちです。祭司、宮の守衛長、サドカイ人というこれらの人たちは、特にサドカイ人と言われるこの人たちは、祭司や貴族や金持ちなど、当時のユダヤ人社会では政治的な権力、力を持った人たちのことであります。彼らは旧約聖書以外は信じない。そしてしかも、彼らは勤めてユダヤ教信仰を、ただ単に旧約聖書以外は信じないというだけではなくて、それでいながら合理的に解釈しようとする人たちです。ある意味では信奉的な人たちと言えますですね。ですからこのサドカイ派の人たちは、後でも紹介されてくるんですが、どういう人たちかというと、彼らの信仰は復活はない、見つかりもいないという、そのような考え方を持っていますし、霊もないという人たちです。じゃあパリサイ人というのはどういう人たちかというと、復活も、そして見つかりも、そして霊もあると主張する人たちであります。ですからこの2節で、最初ペトロとヨハネの説教を聞いて困ったのは誰かというと、この宮の守衛長やサドカイ派と言われる祭司やサドカイ派と言われる人たちです。この宮の守衛長も、また祭司も、大体サドカイ派に属する人がほとんどです。ですから教義的には復活もない、見つかりもいない、そしてまた人間の中にある霊もない、もちろんそういう人たちですから、ペトロとヨハネが話していたことは何かというと、2節に見ますと、ペトロとヨハネが民を教え、何を教えてたかというと、イエスのことを例に挙げて死者の復活を述べ伝えているのに困り果てたとあります。これはまさにサドカイ派の人たち、つまり祭司や宮の守衛長たちは、やはりこの神殿の儀式を重んじ、その神殿の儀式の秩序を保つために守衛長というのもいます。ですから祭司たちに次ぐ力を持った人たちがこの宮の守衛長です。祭司がそれを担当するのが習いであったようですから、こういう人たちがこの宮で、この自分たちが信じてもいないこと、信じてほしくないこと、みんなに伝えてほしくないことをペテロとヨハネが伝えたわけです。復活があるって言ったわけです。 これはもう本当に忌々しい出来事が目の前に展開されていると言わなければなりませんね。ですから彼らは非常にこの、重大視したわけであります。そしてさらにこれを見ていきますと、そういうことを教えることだけじゃなくて、もう一つ宮での出来事というのは、宮の守衛長や祭司たちが責任ありますので、勝手に人々に教えているって、誰の許可も得ないで教えている、これもまた腹が立つことであります。この自分の立場がなくなってしまえばわけですよね。ですから非常にこの困り果てたということの中には、基本的に自分たちと違った考え方をしているのが許せない、自分たちの立場をないがしろにする、重んじないので腹が立つという、そういう構造だったようであります。これはサドカイ派と言われる人たちだけではなくて、私たちの中にもある事柄ですよね。このでも当時ユダヤ人たちの中に、ユダヤ教の中に、先ほども言いましたように復活もまたその御使いも、そして人間に霊があるということも認めない考え方もあれば、それも全てあるんだという考え方もあるわけです。これがパリサイ人や律法学者たちです。そして社会イスラエルという、まあ、国家が成り立っているわけですから、自分以外はダメなんて言ったらもう国家が成り立たなくなってしまうはずです。ですからそれは存在しているんです。ですから同じイエス・キリストを信じていなかったとしてもです、同じユダヤ教の教理の中に収まっていたんですから、互いに認め合うということがなければありえないんです。存在し得ないはずです、一つの団体として。でもいざ自分の目の前にその出来事が起こりますと、自分の立場や考え方をこのと違うものがいると許せないという、こういう状況が起こっていたわけです。そこでペテロとヨハネは3節、彼らに手をかけて捕らえられたと、こう逮捕されていきます。そうしますとですね、翌日までこの留置されることになります。それはすでに夕方であったからとあります。もうその日にうちに裁判を開くということができなくなったというんです、夕方ですので。で翌日で、翌日になりますと、実は5節ちょっと止め、翌日民の指導者長老学者たちはエルサレムに集まったとあります。ここにこのサドカイ派の人や祭司だけではないんですね。この会議が招集された時には、そこにはこの民の指導者と言われる長老や学者たち、学者と言われると大体パリサイ人や律法学者のことですから、そうしますとここにはどうですか、裁判を議会を開いて、そしてそこに集められた人たちっていうのはもうあらゆる階層です。長老と言われる人、また祭司と言われる人、そしてまた学者と言われる人たち、あらゆる立場の人がそこに集められたということです。これは当時ユダヤの社会では最高会議が開かれたというふうに言って間違いないだろうと思います。つまりユダヤ社会を代表する人たちが集まって、ペトロとヨハネを尋問をすると、すごい大げさにありましたね。とんでもないことになっていってしまうわけです。でそこにですね、面白いですね、大祭司アンナス、カヤパ、ヨハネ、アレキサンデル、このアンナスという人は今の大祭司の前の前の大祭司です。そしてカヤパ、そしてヨハネ、でヨハネという人は多分次の大祭司になるんでしょう。そうすると、まあ、クイズやってるわけじゃないんですが、カヤパが今の大祭司ですね、順番的に。そしてアレキサンデル、このアレキサンデルという人も祭司なんですけども、大祭司なんですけども、この言葉自体はギリシャ名ですよね。 ということは大祭司でありながらギリシャ名を持つというそういう大祭司が存在するっていうんですから、どうでしょう、大祭司と言ってもユダヤ教に厳粛だとか厳格だと言ってもどうもユダヤの文化や生活習慣に大祭司と言われる人たちも馴染んでたっていうことが分かりますよね。自分の子供たちにさ、あのギリシャ名を異邦人のと同じ名前をつけていくってことはいかに世俗になっていたかっていうことを物語るところであります。ですからどんなに威張ってたとしても大祭司たちがもうどんなに世俗化していたかです。自分たちはユダヤ教の律法にこの厳格だと言いながら現実生活は世俗的だったということですよ。ですから彼らには言ってることとやってることが違う、まさに力のない姿であります。彼らの信仰はもう地に落ちたと言わなければならないような状況にあったと思います。そこで長老学者らがそれに参加したとあります。なぜこれを言ったかというと、この時に最初にペトロとヨハネが捕まった理由は何ですか？死者の復活を述べ伝えているってことで捕まったわけです。困ったので。でも今度はそのいろんな立場の人たちが集まったその裁判所での告発文は何だったんでしょうか。7節、あなた方は何の権威によってまた誰の名によってこんなことをしたのかと尋問をしだした。あ、話が違いますね。復活の話をしたので困り果てて捕まえたわけです。だけどこの実際の裁判の立場場所に来たならば訴えられた理由が違ってきています。一つは何の権威によってこんなことをしたのかっていうことなんです。こんなことって何かっていうと、この前3章見ても分かりますように足の悪い人の足を治して立たせて歩かせたということであります。それと宮で教えたということですね。なぜこんなことをしたのかという理由です。もう一つは誰の名によってそれをしたかということであります。まあこのここを見ていきますと、何の権威によってここではある意味ではこの権威というのは力という意味でもあるんですが、つまり何の力によってというふうに言います。悪霊が追い出された、または病人の足が治ったなんていうことは、これはまさに不思議な事柄であります。どんな力によってそういうことが実現したんだろうか、誰の名によってというこの問いかけは、これは当時大きな問題だったようです。なぜかというと、一つはこの権威を持っているのは大祭司なんです。祭司たちなんです。で、祭司たちさえもができないことをやったんです。これはもう彼らにとっては驚くべき事柄ですし、その力はどっからかっていうのは大きな課題であります。で、それだけではありません。その力はどっから来てるかって、誰の名によってということから出ています。でね、この誰の名によってっていうこれこと、もこの誰の名によってどんな力でって言ったこの意味の中には、当時迷信だとか魔術というのがやはり流行していたんですね。ですからこの迷信や魔術がこのはびこって、イスラエルの民がユダヤ人たちが同胞が迷わされるということを、これをとても心配したというのが建前であります。で、当時聖書の中にあります、ルカによる福音書9章を見ますと、弟子でもないユダヤ人がイエスの名を語って悪霊を追放したという、しようとしたという話があります。 また人の働きを見ますと、この19章ではエペソのユダヤ人魔術使いたちがパウロの唱えるイエスの名を使って悪霊を追放しようとして逆にやられちゃったという事件があります。このように迷信深い古代の人々の間では誰の何よって どんな力によってっていうのは、これはとても大きな関心事であったわけです。で、私たちも今私のところへ来た病気を治してあげますよ、あの障害も治りますよというふうなキャッチフレーズで出されたらば、教会がね宣伝されたら、私なんかやっぱり本当かななんていうに疑ってしまいます。大丈夫その信仰はなんていうふうに疑ってしまいます。それは当時の人たちはもっと大祭司と言われる人たちはその危険性を感じていたわけであります。ですからこの告訴文っていうんでしょうか、理由っていうのは当時のユダヤ人たちはみんなそうだと賛成できる告訴文なんですよ。みんなが納得できる。でも復活がないからっていうふうなことだったら、パリサイ人がいますし律法学者がいますから、いや私もいるっていう話になっちゃいますね。そこでみんながペテロとヨハネをこの裁くことのできる理由というのを見つけ出しまして、そして訴えるわけです。これを考えてみますと、ペテロとヨハネを訴えた最初に捕まえたサドカイ派と言われる人たちはやはり本当にこの信仰によってよりも自分の立場だけで彼らを迫害したということが明らかであります。なぜならばそれでまた実際の訴える時には違う理由を変えてしまう、変えることができちゃう。ですから本当に捕まえるほどの理由は初めからなかったのであります。正式な理由っていうんでしょうか、それはなかったということになります。そこでこの質問に対して9節、このペテロはたち弟子たちは非常に簡単明確に答えていきます。私たちが今日取り調べられているのが病人に行った良い技についてであり、その人が何によって癒されたかということのためであるなら、皆さんもまたイスラエルの全ての人々もよく知ってください。この人が治ってあなた方の前に立っているのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエス・キリストの皆によるのですと言っています。つまりこのことというのは復活させ足を治した立たせたということであるならば、それは良い技について罰せられるんですかという、これは問いかけです。逆に問いかけています。良いことをしてなぜ罰せられるの。だから罰す、ここに立たされていることはそのことでまず第一単なる言いがかりにしか過ぎないでしょということが大事で、二つ目です。何の力刑によるのかというならば、あなた方が前の前にこの立って私がいるのは、あなた方が十字架につけ神が死者の中から蘇らせたナザレ人イエスの皆によっているんですよ。この足の悪かった人が今ここに立っている、それは誰によってかというと、ナザレ人イエスキリストの皆によるんですよ。つまりあなた方はユダヤの最高権威筋が殺したあのイエス・キリスト、冒涜罪で殺したあのイエス・キリストの名によってこの良い技がなされた、この証拠がここにいますよっていう、これはもう理解全員ですよね。サドカイ派の人々もそうですし、長老もそうですし、また学者と言われる人たちもみんな面目を潰してしまうわけであります。そして明確にイエス・キリストの皆によると言い切ります。印象付けていきます。つまりイエス・キリスト このお方が神なんだという神の力によってなんだということをこう宣言するわけです。でイスラエルの人たちはじゃあこのことを聞いてなるほどって思ったんでしょうかね。これ見てください。そうするとこの話をしてきますんで、ペテロはさらにですね11節見ますと、詩篇を旧約聖書を用いてですね、イエス・キリストが本当に神の力を持ったお方で神なんだということを主張していくんですが、しかし確かにペテロとヨハネの姿を見て驚きます。13節ちょっと読んだところとは伸びますが、彼らはペテロとヨハネの大胆さを、また2人が無学な普通の人であるのを知って驚いたが、2人がイエスと共にいたのだということが分かってきた。そればかりでなく、癒された人が2人と一緒に立っているのを見ては返す言葉もなかった。さあこれで悔い改めたんでしょうかね。悔い改め出たんでしょうか。自分の誤りを受け止めて、そして自分たちのイエス・キリストを十字架につけたことは間違いであったと結論したかというと、そうじゃありません。彼らは言った、ごめんなさい、13番、彼らは二人に議会から退場するように命じ、そして互いに協議した。変わってないんです。私たちはイエス・キリストを信ずる信仰っていうのは証拠があれば信じられると考えます。論理的にギャフンと言わせて反論できなくすれば、きっとその人は信仰を持てるんじゃないかというふうに考えます。で、私も進学校を卒業したばっかりの時はとにかく理論武装、伝承法なんていうのね、こう言い任せることによってキリスト教をこう相手に納得させようっていう、その意欲がもうこう打つなんか見え見えだったようであります。ですからある人からですね、本当に言われました。あなたは私を使って自分の考えを試そうとしているんじゃないですか。試すっていうのは私の考えがこう正しくて、そしてそれで納得させれるような、そういう理屈を試しているんじゃないですかって言われたんです。ショックでしたね。でショックと同時にその気持ちがあったことは事実でした。こう言ったら今度こう言い返してやろう、で今度はその人がそれでも信じなかったらこういう不思議なことが起こった実例を示して証言して教えてやろう、そしてまた時には聖書の言ってることが正しいって言うんで考古学的なその資料を持ってきて、聖書の記録がほら正しいでしょっていうふうに納得させよう、そうしたら信じるんじゃないか。でもどうでしょう、人がそれによっては信じない。ですから議会の人たちはどうですか、サドカイ派の人たちというのは律法をずっと守ってきた人たちですし、そしてまた神殿において生贄を捧げ続け、そして神に仕えてきたと言われる人たちですし、それは昨日今日始まったことではありません。本当にこのモーセから始まった神殿礼拝が始まったとするならば、幕屋の時から考えればどうでしょう、もう1500年近くは経っているわけであります。そうしますとね、そのずっとこのしてきた、その神と共に歩んできたはずなのに、そしてまた律法学者やパリサイ人と言われる人たちは旧約聖書に精通していて神のことをよく知っているはずなのに、この現実の一つ一つを見ても、またペトロとヨハネの話を聞いても、でも彼らは受け入れることができなかったのであります。自分たちの過ちを認めることができなかったのであります。それどころかもうお前話しちゃいかんよ というふうに戒めて解放するという、まさに全く福音を聞くということからは、信じるということとは全く反対の行動を取ったんです。それともう片方、それに対照的なのがペテロとヨハネであります。ペテロとヨハネは確かに証をしました。でも見てください、ペテロとヨハネってどんな人？13節もう一度、ペテロとヨハネとの大胆さを見、また二人が無学の普通の人であるのを知って驚いた。頭が良くない、特別に、で社会的に特別に偉いわけでもない、みんなが尊敬してひれ伏すような、そういう立場の人でもない、普通の人にもかかわらず、彼らは大胆に神の言葉を語った。でしかもどういうふうに語ったか、12節、この方以外には誰によっても救いはありません、天の下でこの皆の他に私たちが救われるべき名は人に与えられていないからです。ここなんですよね。私たちは今日ここに実は昔の人よりも知恵がある、いろんなことを知っていると自慢する現代人ではありますが、しかしその知識だとか、その人の良さっていうんでしょうか、人に受け入れられるというそのことを大切にしていく調和って言ったらいいでしょうか、これを否定してるわけじゃないんですが、それをこの大事にするあまり、この方以外には誰によっても救いはありません、世界中でこの皆の他には私たちが救われるべき名としてはどのような名も人間に与えられないからですという、この確信にこのペテロとヨハネはしっかりと立って告白できた。彼らは理屈で知ったんでしょうか。無学な人です。単なる漁師です、ガリレアの田舎の。でも彼ら二人はこのイエス・キリストというお方以外にはないという確信を持ち続けることができたし、できただけじゃなくて、それがお偉い方の目の前で取り囲まれる中で大胆にそれを証しできた。それは何によるんだろうか、見ますとここにこうあります。八節、その時ペテロは聖霊に満たされて彼らに言った。聖霊なる神様の強い働きがペテロとヨハネにその時にあったと言っているんです。ただの人を、あの律法学者やサドカイ人、大祭司、学者たち、長老と言われる民の代表たちを目の前にして大胆に福音を、しかもこのお方以外にと言い切れる、その福音の本質ですよね。私たちは知識があると言ってどうでしょう、この方以外にということがなかなか言えなくなってしまっていないだろうか。日本という国は非常にこのキリスト教が受け入れられない、日本という国で受け入れられない理由の一つにいろいろあると思うんですが、この排他性なんだと思うんです。このイエス・キリストというこの名前以外にっていうところに私たちキリスト教会が立っている限り、きっとこの日本で福音はなかなか広まりにくいだろうと思います。そしてまた私たちは理屈で考えます。じゃあキリスト教が伝わっていないところはどうなんですか。 イエス様を信じていない、信じたくても信じれない、聞いてない人たちはやっぱり滅びるんですかっていう、それじゃあまりにもかわいそうでしょ。これヒューマニズムですよね。そういった自分ではみんなのことを考えて、自分の考えは非常に広くて、そして愛情に満ちた考え方のようであって、実は人間中心なんです。神様の言われたこととは違うんです。人間はアダム以来やはり罪を犯していますから、救われるべき存在ではなくて滅んで当然の存在だという、それがあるものがイエス・キリストの名によって信じ、なお信じた者が救われるというのは、これが特別な恵みなのであって、救われて当然の存在はどこにもいないのであります。で、私たちはいかにもそのイエス・キリスト以外でも救われるんだよということを、この正当化するようないかにも知識的で人類愛に満ちたような言い方をしたとしても、その人たちは何かというと神様を意識していない、神様の前に立っていない、人をいつも意識している、神よりも人のことを大切にする、そういうものの見方や考え方の中にいる、だから気がつかない。でもペトロが聖霊なる神様のお働きを、導きを豊かに受けた時に言っているこの言葉は、このお方以外に救いはない、この宣言であります。人が受け入れられる、人に受け入れられるか喜ばれるかの問題ではなくて、神の御心は何なのか、で、それがね、そこに立ち続ける力が聖霊が働かれた時にできること、聖霊なる神様が私たちの中に下られるという、そして聖霊なる神様のお働きを覚えるっていうのは、全てのことがうまくいくのではなくて、神様の側に立っていくことができる、神様の御心を大胆にどのような場所であっても明かしすることができるときに、聖霊なる神様の力が及んでいると、むしろ言える出来事であります。またそう考えるのが、実は聖霊なる神様をその身に受けるということです。受けているということなんだ。その結果、ペトロとヨハネは鞭打たれますよね。責められます。でも、最後、私たちは神に従うんでしょうか、それとも人に従うんでしょうか、どちらでしょうかという、この告白を19節、ペテロとヨハネは彼らに答えて言った。神に聞き従うより、あなた方に聞き従う方が神の前に正しいかどうか判断してください。このことが、この告白することができるのであります。これが聖霊に満たされる、聖霊の働きを受けたということですし、聖霊をいただいているということではないでしょうか。私たちがもし人の顔色を気にしまして、イエス・キリスト以外でも救われる方法があるんですよと、もし福音を曲げてしまったとしたならば、それは聖霊の働き、聖霊のなる神様をそのうちに受けている状態とは言えない。そのことがここから言えるのではないでしょうか。私たちは聖霊なる神様をこの身に受けて、そして神様がいつまでも共にいてくださるというのは、どういう時にそれを告白できるのかというと、ペテロとヨハネのように、人に聞き従うより神に聞き従うべきですと、この告白が心の中にきちっと確認され、またその生き方が なされていった時に聖霊なる神様が共にいることを実感できるんじゃないでしょうか。もしこれを妥協していきますとね、神が共にいることをきっと味わい知ることなく、気の用信仰的な意味においては本当にこの神が共にいることを知ることのない信仰生活に陥っていってしまう、そのことを覚えるのであります。でその結果、私たちはペトロとヨハネのように様々な痛みを受けるかもしれません。しかし私たちは聖霊なる神様が下られるという、そのペンテコステをもう一度覚えるということはどんなことなのか、改めて私たちは人に聞き従うんでしょうか、神に聞き従うんでしょうか、そのことを私たちがもう一度こう問う、そんな時となるのではないでしょうか。それなくしてペンテコステを祝うという、礼拝するということは私たちの中に偽りとなっていく、単なる集会で過ぎないのではないでしょうか。そうあってはならないし、そうありたくないと私自身願い祈るものであります。ペンテコステを前にしてもう一度そのことを考えていきたいと思います。急ぐことになります。愛する父なる神様、私たちはあなたを証しし、あなたを信ずると告白していく、その生活がどんなものであるか改めて考えさせられます。主よ、神が共にいてくださる、世の終わりまで私たちと共にいてくださると約束されたあのイエス様のその約束を、私たちはいつも心の内に覚え、またそれを証ししていきたいと願っております。そのために十日主よ、知恵によってでもなく、また人の好みによってでもなく、ただあなたご自身の前に聞き従う、あなたご自身の前に立つ、そのような信仰の告白が私たちのうちにあるときに、聖霊なる神様が共にいてくださること、確かに私たちのうちに働いておられることを私たちは実感することができますし、知ることができます。そのような歩みをどうかさせてくださいまして、あなたのお言葉に本当にいつも誠実でありますように、あなたの前に真実なものであると告白できる、そんな信仰者生活を送らせてくださいますようにお願いいたします。私たちは人の前に立つものではなく、神の前にいつも立たされているものであることをどうぞ忘れることがありませんように、助け導いてください。主の御名によってお願いいたします。アーメン。